のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も静岡県ふもとばらキャンプ場よりお届けします。お相手は私、東横名人の今日もこの方です。
引き続き坂本です。声がね、
なんかあんま晴れないですね。
まあ晴れないっていうのと、喉が疲れてますね、若干。
あら、そんな喋ることが。
いや、まあその昔に比べれば全然喋ってないんですけど、焼肉ですかね。っていうか昨日の焼肉、ほぼほぼ焼肉中ずっと煙を吸い続けてたんですけど。
ああ、なるほどね。
狙ってやってるのか、風がそうなってるのか。
僕が悪いと。
いやいや、そうじゃなくて、
坂本に煙を浴びせかけてやろうって。
毎回この来るたんびに、バーベキューいつもそうですけど、炭に着火するのがすごい苦手で。
時間かかりますよね。
苦手じゃないです。分かってるんです、原因は。ちゃんと炭起こし用の、ちょっとした機材というかね。筒みたいなのに炭を入れて、そこで着火させて、煙突効果っていうか、それで炭をちゃんと火つくようにして、それからやればいいんですけど、めんどくさがりなんで、なんか着火剤みたいなのを巻いて、炭に火つけて、燃えろ
頑張れ、
煙がすごいんですよ。
確かに。
何
煙突状っていうのは、焼肉屋さんの七輪みたいな感じ
で、あれの細いやつに、まず炭をこう、下からこう詰め込んでいって、で、下から火つけると、上に燃え上がっていくじゃないですか。で、炭が真っ赤にある程度真っ赤になってから、移す。
ああ、なるほどね。
そうすれば、もっと早いんですけど、なぜめんどくさいんで。
もうそうするとね、もういくら、ギアがいくらないとダメなんだみたいな、大変なことになるじゃないですか。
しかもそのギア持ってきてるんですよ。出すのがめんどくさいというただのダメ人間なんで。
出しましょうよ。
ここにあるんですよ。
いや、あるの？
こういうね、炭起こしのギアがちゃんと別にあって。
でもほとんど使ってないね、確かに。
め
んど
くさいから。
うん。
だって最初は並べて火つけて火ついてくれんだったらそれが一番楽やん。
10分20分ぐらいの差ですからね。
そうそう、その割には毎回1時間ぐらいかかってイライラしてるんですけど。
昨日はこ の着火剤をね、ジェル状の着火剤って僕もこれ見たことあったんですよ。
毎回コーナンとかそういうとこ行くと必ず売ってるやつですよね。
これ危ないですね、結構ね。
だって明治ものすごい火が上がってる火柱の中にそれ突っ込もうとしてるから、それ燃え移るよって言ってんのに、あちちちみたいなこと言ってるから。分かんないのそいつ。
いや、分かってたけど、まあいいやろうと。燃焼中の継ぎ足し現金で書いてるから、確かにあの草に燃え広がりましたけどね。
腕ごと燃えればいいのにと。それとこの100円ショップで買ってきた偽チャッカマンね。なんかチャッカマンのくせにやたら火弱いっていう。
なんかみんなね、
なんかでも一時期の、子供にも持たせたら危ないからって、やたら火つけんのに握力いるライターっていうのを、最近ちょっと少なくなってきましたね、また。
そうですね。
一時期なんか、100円ライターでもなんか、これ100キロぐらいの握力いるんちゃうっていうようなやつ。
すごい変な気候がある。
そう。
でもみんなこの辺あれですかね、多分みんな真面目にそういうふうに炭起こし器とかでやってるのかな。
そういう儀式にちゃんとこだわってる人たちは、今頃こんなラジオなんか通ってないですよ。コーヒー作ってコーヒー飲んでます。
朝だからね。
そう、俺なんかもう前回のキャンプでコーヒー作れへんかっただけで、名人家族からもう言われのない誹謗中傷ですよ。
キャンプ行ってコーヒーも飲まなかったのあなたって、キャンプしない人に言われましたから。
いや、なんでキャンプ行ってるおっさんは全員なんかドリップコーヒー作ってると思ってんの。
いや、僕も思ってました。坂本さんのことだから、なんか おしゃれなケトルかなんか持っていて、で
粉でね、
なんかそのようわからん、なんかもうキャンプ用のドリップのやつあんねやろ
う
なと思って。
持ってますよ。持ってますけど。
え、
めんどくさいやん。
バーベキューよりむしろそっちじゃないの。
だからなんかこう丸っこいこの金網みたいなやつをビーって伸ばして、でこうつけて買ってきた粉ね、この粉もあれですよ、別にセブンイレブンじゃなくて、ちゃんとしたこの辺のちょっとおしゃれなコーヒーのとこでやったやつ持ってきて、最初のこの1周目で蒸らしてたねみたいなことを言いながらコーヒー入れてよかったんですか。
いや、それはまたうっとうしいけど、でも僕らのこのキャンプって、18、19ぐらいの時に、地元の石川っていうね。
そう。
この場所から、畑の流れてる川で。
畑が綺麗けど。
やってたキャンプと変わらないもん。
そうですよ。
感覚が。んでまた焼肉のあれスーパーで買ってきて、
う
ん、
そうそう、
網の上でやるけど、結局はなんかもう野菜炒めみたいな感じの焼肉になるじゃないですか。
そうそう、
わーって飛
ぶ。しかもめんどくさいからタレついてるやつな、みたいな。
そう。
うん。そう。もうドキュンのやってるバーベキューと。
ドキュンのキャンプじゃないですか、これ。
もう違いは、うん、帰りにここに金網を捨てて帰るか捨てて帰れんかだけ。
違い。
全くスタイルとか何も気にしてない。
まあ合理的な。
いや、もちろんね、一通り通ってきました。さっきのそのドリップコーヒーもそうですし。
ふんって言いながらやってたんですか？
やってましたよ。だからそのためのチャムスのコーヒーカップとかも持ってますけど。うん、もうええねん、そんなスタイルキャンプ。
うん。
毎年毎年、そのアウトドアのシーズンになると、アウトドアコーナーに出るじゃないですか。2019キャンプスタイル、
うん、
毎年なんかキャンプスタイルはあるんですって。今年は結構ブラックが流行ってて、
うん、
の机も椅子も何もかも全部ブラックで揃えるみたいな、まあ、去年ぐらい流行ってんのかな。あのそういう鉄製のもんで揃えたりとか、まあ、
傷つきそうですけどね、すごいブラックだったら。
で、あの昨日今日このふもとっぱらであのフェスやってますけど、うん、あそこのメーカーだとあの昔 のボーイスカウトで使ってたような、
うん、
家型のハンプ製の重たいテントを使って、あえてちょっと不便っぽい。
ハンプ製のやつってめちゃめちゃ重そうじゃないですか。
重いよ。俺ボーイスカウトでもう あれをキスリングに入れさせられて、もうやめようって何回思ったか。
そんな重たい。
そう、だから逆に今もう20年30年前のフランス製のロッジ型の、
うん、
昔 の家型のテントあるでしょ、うん、あのクソ重たい20キロぐらいあるやつ、あれでキャンプして、で周りを小綺麗なグッズで揃えて、だからもうスノーピークでもないんですよ、もう、
うん、
もっとこうナチュラルな、そういう感じのキャンプスタイルっていうね、まあ、それとは真逆ですよ俺。もう基本もこんなんで揃えるやつでいけんねやったらそこでええやんっていう
ってなりますよね。
もうだから一通り一応通ってみましょう。あの家型のロッジも持ってます、
うん、
持ってるけど、なんかね、そういうことし始めると、その2泊3日のキャンプのうちの半分以上が、そのキャンプスタイルのために費やされて、ゆっくりできないんですよ。
それが楽しいっていう人もいるんです
よね。まあ、もちろんそうなんですけど、基本、ぼーっとしたいだけですから、
うん、
非日常の中で。もう何やったら、ボタン一つでできるんやったら、何でも、ワンタッチテントでいいし、ワンタッチターボでいいと思ってます。
いや、だから本当に坂本さんが、
うん、
小さいストーブを持ってきて、お湯沸かして、
うん、
カップヌードルな料理入りと、コーヒーっていうのでも僕良かったかな、とも思わなくもないんですよ。
そうですよ、そうです。
一番手っ取り早いし。
うん、もう何やったら、お湯も、もう沸かせたやつを、魔法瓶に入れてくるぐらいの、
うん、
ストーブもいらないし、みたいな。一通りのギアはやっぱり一応通ってはきたけど、最終的にはもうどんどんどんどん荷物が少なくなる方向で。
でも持ってきてるんでしょ、すりおこし器。
そう。
うん、
いや、これはやっぱり一応、まあ名人と来てる。だから一人やったら別に何とでもなるじゃないですか。
うん、
だから一応、テントももう一本予備を持ってきてますし、うん、マットレスも一応予備で三つ四つ持ってきて、全部予備を揃えて一応持ってきてるんですけど、
急に一人増えても大丈夫
みたいな。そうそうそうそう。でもまあ一人の時はもう何も持ってこないです。
なるほどね。
調理の道具とかも、まあ、今日食べに行った方がいいですからね。
ほんまですよ。だってふもとっぱら近所にね、
うん、
ちょっと5分ぐらい車で行ったところに、うん、ファミリーマートとかセブンイレブンありますからね、
うん、そう、下手したらコンビニよりも銀座末広の方が近いですからね。
あと、あった。謎に、ふもとっぱらの近くに、銀座末広があるんですよ、
うん。ステーキハウスがあるんですよ。うん、
なんであれ？
なんでって富士山見ながらステーキ食べたい人がいるからじゃないですか。
そういうこと。
だから結構この辺り
に。あれ地元民のためのやつなのかなと思って。
いや、観光客でしょうね。だから。
観光客、あえて銀座末広頼むの。
だから、ある意味、これに末広的なそういう名店っぽいのもちょこちょこあるんですよ。
あるんだ。
富士山の周りってね。
うん、
だから、わざわざこのね、ホコリだらけの焼肉を
マツコ的な話。
そうそうそう。
バーベキューなんてしないわよって言った
やつ、ね、いや、まあまあまあ、そうそうですね。
ホコリまみれの、
うん、まあもちろんその そもそも長野に住んでるからっていうのももちろんあるんですけど、やっぱりそのスタイルであんまりこだわらなくなりました。
うん、
昔はスタイルのためだ死んでもいいと思ってましたからね。
うん、
うん、だからその椅子の種類が揃ってないとか耐えられないっていう。
まあ不揃いですよ今。
今は全然不揃いですよ、
うん、
もう色も何もかも、まあ、メーカーも
いいんでしょうけどね。これであ
全然いいですね。逆にこれが、
うん、
僕はその周りの人たちに安心してもらえるスタイルやと思ってます。あ、
本気じゃないよこの人ら。
そうそうそうそうそう。
ってこと？
そうだから俺らの前ではそんな肩肘張らなくていいからっていう。もう40年ぐらいやってるけどっていう。ボーイスカウトから数えてね。やってるけどもうそう、もう気にしなくて全く。いやこれがもしすごい飾り立ててたらどうします？テントにあんな変な風車みたいなのバーッつけて、
まあまあ去年も言ったけど子連れ狼的なね、
うん、
パリ高の
そうそうそうそう、
いやいますよ、なんか電飾つけてるテントもあったりしますよ。
そうそう、電飾つけてるテントとか眩しいのに、
あれ何なの、エレクトリカルパレード的なことを仕事してるのあれって、
うん、俺は昔その普通のオートキャンプ場あるじゃないですか、うん、やったらなんであれつけてるのか分からなかったけど、
あれだトイレから戻ってくる時にあれうちやっていうの分かりたいからでしょ。
麓っぱらやったら意味ありますね、うん、昨日一瞬分からへんかったから俺どこやったっけって。
スノーピークの人大変ですよね、気づいたら他のテント入ってきちゃうじゃないですか。
何またスノーピークをディスる話ですか。
いやだって同じ結構スノーピーク率高いから。
高いね、
うん、なんか間違って、うん、そうそうそう、パークの流れあってまたしないのかな。
でもスノーピークの中にもランキングありますからね。
あるんだ。
ある、あの入門用のやつと、うん、アメニティがなんか入門のやつからその高いやつまでいろいろあるんで、まあ、昨日もひたすらこの入ってくるときに前の車にスノーピークのステッカー貼ってましたけどね、
うん、
でも僕は あそこ今目の前にちょうど後ろにいるんですけど、あの軽トラックの後ろにキャンピングカー作ってあの来てはるご夫婦、
はいはいはい、
あんな感じでいいんじゃない、楽でいいし。
あれキャンピングカーの一遍やってみたいんですか。あれね1日1万5000円かそこらぐらいですよね。
そうそうそう、であれあの上に寝るとこですよね、うん、あれ屋根に今テントポップアップしてますけど、はいはいはい、軽トラのキャンピングカーあればもうテントいらないし、どこ行ってもすぐのんびりできるじゃないですか。
そうですね、
うん、なんか俺その意味でキャンピングカーはありやなと思うんですよ、あの軽トラのキャンピングカーね。あれはすごいいいと思いますね。もう最近テント張るのもめんどくさい。
確かに
タープも、
うん、
うん、いやもちろん、
でもあれタープ、でもタープないとあれもしんどくないんですか。
え、中で一応食べれるでしょ。上が寝るとこで下が多分そこそこあるんじゃない。あ、軽トラはないか。
だから軽トラの後ろからまたタープがピルピルピルって出せるみたいな作りかもしれない、
ね、あ、そうかもしれないですね。
もう今撤収しようとしてるのかもしれない。
それすらめんどくさいのかもしれないけど。いやでもああいうキャンピングカー乗り始めたら、
うん、
やっぱ移動するのがまず目的でしょ、うん、そこに定住するわけじゃないんで、できるだけ楽な方がいいですよね。まあさすがにタープはこれないとみすぼらし感がすごいから、
確かに
おっさんがただにホームレスやってるだけみたいな感じ
で、その今の軽トラの後ろの方って、
うん、
なんかあっこであれでしょ、あの本陣作ってるんですよ、あの
そうそうそう
関ヶ原の本陣みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
でねねすみたいな感じでいくタイプじゃないですか、うん、あれなんなんですか、あの囲いは。
プライバシープ
ライバシー保護
そう、
あれがタープ代わりってこと。
まあタープ代わりですね、おそらく。
だってあれって大河ドラマしか見ないじゃないですか。
あのでもあの中ではきっとなんか小さい椅子に座った大将がこう、うん、
まだか
まだかって言っててであそこに切りかかったらもう終わりみたいな。
いやこのはあれ見なかったんですよ
多分ね、
うん、
何回ももふもとっぱら着てると、うん、欲しくなるんでしょうね。俺もキャンプとして来る分にはあんないらんけど、うん、ラジオとして来る分には昨日ちょっと欲しかった。
まあ何やったらギャラリー入れてもいいかな。
そうそうそう。だからあの説明しないとなかなか分かってもらえないと思うんですけど、うん、キャンプ場でキャンプしたる時には普通テントとタープだけじゃないですか。でふもとっぱらの値段って、
うん、
テントいくら、
うん、
タープいくら、
で車
と人っていう値段設定なんですよ、うん、だから昨日僕らは車1台大人2人テント2つテンタープ1つで5000円ぐらいやったんですけど、うん、あの目隠し
というか本当あの大河ドラマ あの戦の時の
大将が
いる本陣って言ったらいい
の、本陣の周りになんかこう立てる
じゃないですか、
布を立てる、うん、で周りから見えなくする、
うん、
のをしてるキャンパーの
がいるんですよね。
でその横に立ってるテントがモンゴル人かっていうような
パオ的なね、
そうパオ的なすごいの建ててるからもう家ですよあれ、
うん、
はっきり言って
家と庭。
そう、まある意味だからその麓っぱらってこのだだっ広い見晴らしを楽しむキャンプ場なのに、うん、見晴らしをこう
殺してる
相手、殺してる だから多分何回も来て人が多いやろっていうのが分かってて、うん、ああしてはんのか
と。あでもあれがあったらここは入ってきたらあかんぞって、
まあまあそうですね、
なるから、昨日の僕らが買い出しに行った時みたいに、うん、どうしよう隣に来たらどうしようどうしようみたいなのは心配せんでもいいってことですね。
でもあれってどう見ても色的にスノーピークなんですけど、スノーピークなの、うん、
スノーピークじゃないですか。
スノーピーク出すもんがほんまにもう、いやあれ悪いとは思いませんけど、うん、言うとあれでしょ、あれ立ててから3日間見つからへんかったらこの土地あの人らのもんになるんでしょそういうなんか
先住権
みたいな、みたいなのがあるぐらいな。もう俺もでもあんま見たことないですね。
ないですね、うん、確かに
あるんですね。あれ多分色的にスノーピークなのか、スノーピークそんなの出してなかったら申し訳ないですけど、うん、ほんまにあの遊牧民みたいですよね
ちょっと羨ましいですね。
まあまあ確かにね、
うん、
まあ僕らがこの毎回陣取ってるこの場所ってどっちかというと、あのキャンプ慣れしてない人たちの行く場所なんですよこれ、
まあ、一番端っこですからね。
そう、おそらくキャンプ慣れしてる人はもうチェックイン、ここ朝8時半のチェックインなんで、うん、もう午前中にいい場所取りに来るんですよ、うん、
じゃあもう一番その手前で、
そうそうそう、
見晴らし、
見晴らしがよくて、だからそこら辺でスノーピーク率がすごい高いんですけど、うん、ここら辺でようわからんけど来たみたいな、
まあまあバイクの人とかね、
そうそうそう、だから最終的にここら辺に追いやられてるんで、あのテントの色も本当にまちまちで、ありとあらゆるホームセンターで売ってるテントがここで揃うみたいな
B 級 C 級、
そうそうそう、もちろんスノーピークもありの、いやだってもうね、こんなん多分ベテランの人が見たら何このキャンプサイト
って言われるんですか。
言われる、絶対言われる。
だいたいね、ああはなりたくないよね。
机の上にコンビニの袋とかね、
カインズのやつが
多いですから。そうそうそう。あとほんでもうこの鹿番長とかね、うん、コールマのタープとかね
ちょっとやっぱりこれはダメなの、割り箸とか、うん、じゃなくてちゃんと自分でなんか折りたたみのやつでみたいなのがいいの。
そうじゃなくてこう机の上にこうこれをコンビニの袋とか広げてんのって家と変われへんやん。
いやまあ、うん、家よりひどいかもしれない
そうそうそうなんかそういう意味でなんかそのキャンプスタイルっていう意味で言うと、うん、もうこれ雲取っ払じゃなくて、うん、普通のあの
河川敷
とか海水浴場の横のキャンプ場じゃないですか。
なるほどね、
うん、まあまあいいんです全然、はい、僕は
ということで、うん、
仕事で来てるから
ラジオスタイルですか、これが
仕事で来てるから
そんな感じでまた今日もお届けします、はい。まあ、今日もおメールをいただいております。
はい。
はい。サッシャシン、田舎で暮らしたいさんです。はい、題名、ネタバレ是非論、いつまで続く？はてなっていうタイトルなんですが、乃木津の皆様、こんにちは。ネタバレについて皆様のお考えをぜひお聞かせください。私はポストキャストを含めストリーミングライブ配信などプロではなく素人の放送や配信を視聴するのが唯一長く続いている習慣です。学生時代は気にすることもなかったのですが、30代も半ばになる最近になってリスナーからのネタバレ指摘メールやツイッターなどがとても気になるようになってきました。ちょっとストーリーを語っただけ、似てる作品を挙げただけ、ネタバレをするのでという前置きをしても核心部分を話したわけでもないのに、それに対するネタバレ指摘の長文メッセージそのままあるんですね、パーソナリティが優しすぎるのか、それに対して収録の時間の大部分を使っての謝罪、そのことあったんですね。
どこの話なの？
わからない。リスナーの怒り浸透メッセージを全文聞かされるのも、パーソナリティが長々と謝罪するのもお腹いっぱいです。そう感じるのはおっさんになったせいなのでしょうか？それとも昔は作り手も聞き手も寛容だったのでしょうか？海外のポッドキャストの流行は、土地の広さやネット回線の弱さなど、いろいろ語られていますが、個人的にはケーブルテレビなどと違って、 ネタバレ当たり前で、皆が作品に対する個人の意見を語るところに魅力があってのことだと思います。そろそろネタバレの謝罪だけで収録一本を潰すような現状はなくなっても良いのではないでしょうか。長年ネットラジオアスリートを続けている皆様が感じる制作者の側の意見をぜひお聞かせくださいという、田舎で暮らしたいさんからのメールでした。ありがとうございました。ネタバレって、確かに昔から映画の話するときはここからネタバレだからとか、今から怪談の話するからっていうのは、大体こう、昔の深夜ラジオからエクスキューズする場っていうのは結構ありましたよね。
ラジオは、まあ、した方がいいのかなっていう気はしますね。
うん。
ラジオって本物地上波とかはね。
だから、結構、過敏に言ってる人はいるんですよね。うん、僕らが知らない、界隈では、謝罪してるんだね、ポッドキャストの配信とかで。
まあ、その謝罪しなくていいよっていう、まあ、どっちかというとスタンスのメールなんですけど、仮にもポッドキャストの末席の末席の末席の方に、ね、一応いる我々としては、まあ、どっかのアホが近代ネットラジオ界の父みたいなこと言ってますけど、まあ、その父から言わせていただければ一本浮いたなっていう。
父がそんなこと言っていいんだっていう。
ああ、かさ上げできた、かさ上げできた。まあ、それで、まあ、謝罪っていう体をした尺埋め。
あ、そういうことね。
かもしれない。聞いてないから。
ああ、まあ、これで、もうネタ考えてもいいわ。謝っといたらいいやろ。
謝罪も含めた1セット。
1セット。
うん。ってこともあるのかなっていうのも若干は。
それかめっちゃ。めっちゃ脅迫めいた、もうどうしようもないメールが来てるかもしれないですよ。あなたたちのあれにはもううんざりですみたいな。こんな人とは思ってませんでした。
まあ昔本当に聡明期のネットラジオであれば実際にお会いして謝罪みたいな話も聞いたことがあった。
滋賀県にいじめなんてない、差別なんかないみたいな。
そう俺やん、そう俺やがな。で滋賀県出身の俺が滋賀県出身の人に怒られるっていうね。まあ、滋賀県出身というか祖父が滋賀県出身なんですけど、まあ、聡明期はいろいろありましたよ、向こうもこっちも距離の取り方もわからないし、もうこっちも分かってないし向こうも分かんないし、どこまで言っていいか分かんないし、そもそも聞いてるのかどうかすら分からなかった時代なんで、逆に言うと謝罪の経験がないって俺らは多分そういう抗議メールは来ないぐらい聞いてもらってないんだろうね。
まあまあね、まあ何回かありましたよ。
もちろん、
ね、いろいろな、謝ってください、事実誤認です、
まあまあもちろんあるんですけど、だからそういう今時のその謝罪にならない、炎上にならないっていうのは多分もう
そもそも絶対数がもうないからなんですよ。
絶対数がないから、そう、炎上とかあるんだ、ポッドキャストで。
いや、小さい小さい宇宙での話だと思いますよ。
遠い遠いね。
遠い遠い、スターウォーズのような。
そう。まあ、でも、まあ、そのネットラジオというか、ポッドキャストがどういう、ネタバレをしたか分かんないですけど、言ってはいるんでしょうね、おそらく。ネタバレしますよ、みたいなことは。
絶対言ってると思いますよ。
であれば、もう謝罪はしないですよ、
僕先、何週間前に空母いぶきの話をしましたけど、まあ、ネタバレ、ネタバレですよ。ネタバレ注意して書いておこうかな。
もう空母いぶきっていう題名がネタバレですからね、あれ。
いや。え、どういうこと？
いや、もう。
いや、別に、あれは、あれはいや、ヘリコプター型の、護衛艦だっていうことも言ってはませんでしたよ。最初から、ビュンビュンビュンビュン飛行機飛んでましたよ。
いや、だからもう、空母いぶき。
カタパルトから。
川口海事でしょ？も
う
川口海事って言葉がネタバレじゃないですか。
いや、まあ。
チンチン掘り出して歩いてるおっさんみたいな感じじゃないですか、川口海事って。
ちょっと、すごい。謝ってください、川口海事に。
すいません。
いや、
でもなんとなく、その。
ニュアンスはね。川口海事でしょ？
だから、普通の人だったら書けへんようなことを書きはりますから。
それ褒めてんのか。
いや、だから俺はある意味、島田総司にも同じこと思ってました。
ああ。
島田総司で書いた瞬間にネタバレやん。
そういうことやろみたいな。
そう。
なんかわからんけど、そういうことやろ
なるでしょ。
なる。
これが、いや別に、それ別にね、あいつちでも、あびこでも、歌の職でも誰でもいいけど、みんなネタバレやん、もう。だからそこはもうあんまり気にはしてないですね、僕自身は。
なるほどね。
ただ、だって今の CM がネタバレじゃないですか。
いや、ここまで出していいのみたいなシーンいっぱい出してる場面ありますから。
最後すごかったみたいな。
なまあね、うん、心配せんでも、うん、そこまでびっくりするような作品最近ないよ。
もう昔もそんなになかったもんね。
ラスト10分
見逃すなっていう、
あなたは感動するみたいな、うん、
もうだからその時点でもネタバレもクソもないでしょ。
まあでもボヘミアン・ラプソディ見てネタバレだっていうやついないですからね。
ライブしてましたよみたいな。
なんとライブするんです。
ボヘミアン・ラプソディのネタバレはもう冒頭5分でしょ、う
ん、ああまあそう
か、ある意味
ウェンブリー・スタジアムで、
うん、なんかそこ
っていうところ、ね、
そことか、うん、まあ言うたら、まあ、こんなに役作りすごいんだっていうとこであって、まあ、ネタバレっていう作品ではないのは
よく分かるんですよ。まあベースの話があっての話ですから。
そうだからネタバレっていうことで言うたらそれこそ亀止めとか、うん、もう大昔になりますけど、
どちらかというとネタバレっていうよりも構造と話の構造を言うのがネタバレなんでしょうね、うん、ああいうのって。
ああでももう
ギミックって言ったらいいのか、
話の構造も今ほとんどの人分かってるでしょ。
分かって言ってると思いますよ。
もうだって話の構造なんて新しい構造ないじゃないですか。
だから本当に何も考えずにフラッと映画館見てどれにしようかなっていうのをロシアンルーレット型でやればネタバレなんか気にせんでもいいわけですよ、
うん、
興味なく言ったら。
俺の周りでコナンのネタバレ起こってる人いませんよ。
コナンのネタバレって最初からこいつ犯人やろうなっていうやつが、うん、分かるわけでしょ。
そう分かる、
うん
うん、分かってる、何もかも分かってる。
じゃあどういうプロセスでっていう、
プロセスも大体分かってる。
じゃあ
題名に書いてあるし、
あ
予告編に大体分かるやん、
うん、
で大体新一月だよって言って助けるんでしょ、
うんうん、ネタバレやん。謝ってくださいよ。
いやそれ何の回のネタバレか言ってないじゃないですか。でもほぼほぼそうなんでしょ。
いやいや、
ほぼほぼそうや
ん。確かに新一好きだよで終わるんでしょうね、うん、
だいたいそのコンセプトじゃないですか、
うん、
基本は、
うん、
まあだからネタバレ、まあ一応言うようにはしてますけど、でも勘の鋭い人は多分俺らのニュアンスでも分かってると思います、うん、分かってるというか俺らのニュアンスで分かってる人はもう分かってると思います。
もう僕らのでも大体映画見に行くときそうですよ、もう分かってますよ。
そうやね、もうだから
答え合わせ行くみたいなもんですよ。
で安心するんですよね。
ああよかった、うん、でそこであの想像と違うところに弾が飛んでいったら、うん、あよかったってなるし。
そうそう、
うん、
だからあの小学校の時にね初めて猿の惑星を見たんですよ僕。
ああ
れは日曜ロードショーやったかな、うん、あれ初めて小学生で初めて見るとおそらくあの最後かなりショックを受ける。
これもう猿の惑星のラストなんて言っていいんですよね。
えダメなの。
いやあのいや実はここは、
うん、
遠い未来の地球だったんだ、ガーン
って言って自由の女神でしょ、
うん、
あれ確かね俺が見た時その解説っていう人が昔いたんですよ、
うん、
日曜か金曜か水曜か忘れましたけど、うん、ラストは必見ですよみたいなこと言ったんですよ、うん、その人が。だからもうラストに対するもうあのハードルを自分で上げまくって、うん、感動しなかったですね。
ハードル上げられたから、
うん、それまでにありとあらゆるそのシチュエーションというか
想像いろんなパターンを出してい
ろんなパターンを出して自分の中で小学生なのに、
うんうん、
だからその時点で俺は多分スターウォーズ見てなかったぐらいですよ、小学校4年か5年ぐらいで、
うん、
いやーあれはね本当にあれこそ白紙で見たかった、小学校の時。
まあね、
うん、淀川長春下手したらストーリー喋るぐらいの勢いでしたからね。
まあそうですね、
うん、まあ、浜村淳ほどじゃないですけど、
うん、
まああのねネタバレといえば浜村淳みたいな。
まあねこれ以上は言えませんって、
うん、言ってるけどね。全部言ってますけどね。
いやまあだからそんな過敏にみんな怒るんだ、
うん、昔を推理小説業界ではみんな過敏になってましたけどね。
うん、
でもそれも昔はまだネットがなかったんで、分かった。そうは大丈夫やったじゃないですか。
うん、
初めての島田総司のその先生術が出た時、あの本に帯がありましたよね。うん、こっから先は読めないようにみたいな。あれ島田総司じゃなかったかな。昔はそれぐらい推理小説のあの最後の部分ってすごい大事にされてて、うん、でしかもあの口コミでしかそれが伝わらなかったんで、うん、だからあの結構 何の先入観もなく僕恐怖の誕生パーティーとかいろいろ面白いそのやつをいっぱい読んだんですよ。何も言えないですけどこれからは、うん、今は無理ですよねネットやってる限り。
まあね、
うん、全くの白紙で見るっていうのが、
まあだからあれですよ、あのワールドカップのサッカーなんかでも、うん、予測を結果を分か知らされずにそのまま録画をもう一回見るみたいな、
うんうん、
そのもう無理じゃないですか今。
でもこの20年近く F1 鈴鹿はそのパターンでずっと見てますけど僕は。
まあ僕もそうですよ
耳塞ぎながらああ言いながら
あの
もうヤフーを見ないようにしてんのに、
ハミルトンああ見て
知ってたけど、
うん、
知ってたけどそれかと。あれはでもテレビの場合は無理じゃない、もう今時なんかもう観光令を引いてるっぽいですけど、うん、できるだけわからないように難しいですよね。でまあ運よく家に帰るまで何のニュースも見ない、ヤフーも見ないで F1 見るじゃないですか、うん、あのライブで見る時のあの気持ちの持ち上がりっていうか、あれがやっぱり録画やからないのかな、結果わからなくても
。いや、もうその昔はあのブームのね、
うん、
鈴木アグリが表彰台だって知らずに見てましたから
興奮した、
泣きましたよ
録画なのに、
録画なのになんて俺純真やったやろ、
ほんまやな、
あーセラとプロストがーってガラ
ガラガラ
なんてことだーなんてことだって思って見てたもんだって中学生の時。
俺あの時、
うん、
あのそのセナのプロセスで多分あれのこと言ってると思うんですけど、うん、
試験でぶつかったね、
うん、あれは1周目からそうなると思ってましたよ。
えネタバレ注意なのあれって。
いやプロストのあの後ろのウィングとか見こいつやる気満々やなって思いませんでした。
いやそ
プロストが前に出た瞬間に、
うん、
わセナ終わったわって思いませんでした。
いやあのね、うん、まだね中学校1年生だったから、
うん、
そこまで
プロスト信用してた。
そこまでひどいことせえへんだろプロストはって思ってた。
俺思ってたよ絶対締めてくるわって思って何の話してるかわからんっていう人には説明しますけど、
はい、
あのチャンピオンシップを同じマクラーレンで争ってたセナとプロスト、
うん、
セナとプロストは、うん、もうはっきり言ってもうマクラーレン以外の車関係なかったんで、うん、
その2人でずっと
争っててで、まあ、セナがチャンピオンを逆転するには鈴鹿で勝つしかないと、
勝ったら、ね、
望みがあると、まあね、プロストはもうセナを潰したらチャンピオン確定
で、
仲もちょっと悪そうだと。
いや悪かったんですけど
で鈴鹿に来たもんだから、うん、どうなるんだろうってみんな思ってたけど、うん、後ろ のウィングっていうんですか、
うん、ダウンホースを上げるやさめグリップを高めるために、うん、ね。
でその時プロストは確かトップスピードというか
寝かして、うん、そのあんまりダウンホースがない方にしてた。
でセナは、まあ、そのコーナーリング行けるダウンホースを練習して、うん、するとスタートでプロストが前に出たんですよね、うん。あとはもうプロストはセナもろとも
今から思ったらまあそうなんだろうなと思うけど、うん、でも大人だしスポーツマンなんだからそんなことしないだろうって思ってて見てたわけですよ。
まあ確かにあの時のセナとプロストが試験の前でこうセナがノーズを突っ込んで、
うん、
インに入った瞬間にプロストが外からかぶせて二台もろともクラッシュ、
うん、
セナの方もこれちょっと無理あるんちゃうっていうタイミングで入ってきてのたのは確かなんですけど、うん、まあ狙ってましたよね。
でセナはそこからもう一回ね、う
ん、出たんですよ。
マーシャルにこう押し出して押しがけでもうってもらって、で次の周回でピットに入って
ノーズを交換して優勝した。3
位か4位に下がったけどまたそこから怒涛の追い上げで優勝。
うん、で優勝した後にプロストから、
うん、
試験ショートカットしたからセナ無効みたいなケチをつけられ
る。無効な。
プロストが
あいつちゃんとコース走ってないからな。
同じチームなんですよ、
うん、
同じチームで自分が外からかぶせてクラッシュさせてるのにあいつ試験ショートカットしたやろみたいなケチつけるっていう。さすがプロフェッサーでした。
プロフェッサーって言われてた。冷徹な。まあひどかったですよ。
冷徹なプロフェッサーじゃなくてプロフェッサーいらんやろ。
冷徹な男やろ。
ただの冷徹な男やろあれ。
いやじゃあ分かりますよ。まあ、坂本さんはネタバレ注意っていう日本グランプリは分かってたっていう。僕は重心だから分からなくて、うんうん、そこまでひどい大人じゃないだろうと思ってたけど、まあ、じゃあ、その翌年の、うん、 第一コーナーでの事故はどうネタバレしてたんですか、坂本さんの中では。
いや、あれは分かんなかった。
あれはまさか2年連続で2人がやること ないやろうと、うん、
そこまで
じゃあ、ね、そう、またはっきり説明しないとダメなのは、その翌年にアラン・プロストはフェラーリに移籍しました。
そうそうそう、
プロストはまだ、ホンダにいます、うん、マクラーレンにいます、うんうんうん、で今度はセナが、うん、逆転してる立場で、うん、トップをずっとシーズンチャンピオンになりかけてます、うんうん、プロスターを追いかける立場です、
また逆になったんです。全く違う
立場逆転しちゃったんですね。
でしかもあの順位も逆転してるわけです。
逆転して、うん、で、セナはプロスとはもうリタイアしたら、うん、もうセナがもう多分優勝なんですよ、うん、優勝、うん、全く同じこと
です、ね、全く逆ですよね。去年のセナの立場をプロスがやってるわけですよ。
あれ予想できてませんでした。
いや、
まあ、第1コーナーがで競った瞬間に僕あやばい、やこいつやる。
いや、あのね、うん、ありえると思ってました、試験員で。また、うん、
ただ試験員では試験員と思ってた。
いや、ただ、うん、チームが違うじゃないですか、うん、だから同じマクラーレン同士やったら、まあ言うても身内同士なんで、うん、周りに迷惑かからないし、うん、まあまあまあもう苦餅を噛みつぶしたような顔してましたけどね、監督とかみんな、うん、でも違うチームですよ、うん、
そんな大人げないことはしないやろ、迷惑かけるような。
そうそうそう、いやもちろんその邪魔したりとかブロッキングとかも全然、うん、のタイヤどうしてぶつけるぐらいはあるでしょうけど、狙ってクラッシュとかはないやろと。ね、終わった見た後にもうやりよったかと。
でもあれもう僕も何も聞かだ、まあまあ1991年とかだから、うん、もう別にないんですよ、ネットも何もないし、で頑張って観光例も引かれてただろうし、う気にせずに何もニュースとか見ずに、うん、ただフジテレビのニュースも詳しい模様は8時からの中継でお楽しみくださいって言って、
あの頃だから俺の同級生 で、はい、であれライブやと思ってるやつおったからね。
え、鈴鹿って日本じゃないの。そうそう、
生放送、いやいや、明るいやん。
明るい、おかしいやん。ナイトレースしちゃうやん。
そう。だから、それぐらい純真やったんですよ、見る方も。
みんなね。うん、あれこれ、ライブ、
うん、そう。一瞬分かれへんっていう。
ああ、
うん。ぐらい純真やったんですよ、見る方もね。ただ、あれ見た瞬間に、まあ、どっちもどっちやねんな、やっぱりって。
まあ、もう面白かったですけど、あの時。じゃあ、あの、90年、91年の F1 が、今、この時にやってたら、もう、うん、ツイッターのタイムラインがえらいことになりますよね。
まあ、炎上してますよね。
炎上しますよね。
まずプロストのところ炎上してますよね。うん、謝ってくださいみたいなことです。プロストの下にずーって翻訳された英語とかで。もうプロスト炎上ですよ。
まあだからあの時だったら、うん、もう多分セナもプロストもやばい炎上するから、あの締めに行ったらあかんっていう配慮は。したんじゃないかな。
しかもあの事故はあのな、その裁定する人が今の人じゃないから、
あーバーニー・エリクソンだな、がちょっとあの本当に黒幕みたいなマフィアみたいな人が仕切ってますからね、あの頃
今スチュアート、
うん、まあ、今もマフィアみたいなもんなんですけど、
今はよう分かれんや、どっちかっていうと、う
ん、今もう目に見えて悪役で、うん、いやいやフロスト君君は大事にしてるよみたいな感じで絶対肩持ってんやろうなって演出をフジテレビはしてたからね。
うん、まあ確かにね、
セナ悪い、セナいいもんみたいな感じで、
そう、まあはっきり言ってもう三宅さんのあれがね、
うん、三宅アナね、
世代寄りすぎて、世代寄りすぎて、あれ三宅さんの、うん、実況がなかったら、マンセルかわいそうっていうモナコになってたと思うんですよ。
抜けない抜けない、
ここはモナコモンテカルロっていうのは、あれ逆に言うとマンセル目線で言うと、セナすごい意地悪やん、
ブロックする、
うん、でそこまでするのかセナーみたいな、
そこまで勝ちたいのか
そうなりません。
なる、
遅い車でずっと邪魔するわけですよ。
いや、そう考えたら本当にあの時代に SNS がなかったよかったですね。
いや、よかったよ、三宅さんすげえなと思いましたけど、
うーん、まあ名実況っちゃ名実況だけど、立場を変えれば、
うん、ですよね、そう、マンセルの方からしたら、うん、何これって、う
ん、何このディキレスみたいな。
そうそう、このクソ狭い道で邪魔されて
スポーツマンシップのあれもない。
そうだって、あの実況で残り5分ぐらい三宅さんずっとツンツンツンツンみたいな、なんかそれしか言ってなかった
よ。テールトゥノース、テールトゥノースって言って
それしか言ってなかったもん。いやでもまあそのまあネタバレ、ね、っていうことで言うと、もう今そのネタバレを本当に 最初から最後まで守ることってほぼ不可能じゃない。
まあだからそれ前提で話したら本当ダメだと思うし、でこの方がおっしゃってるみたいに、うん、海外のポッドキャストは本当かどうか分かんないけども、うん、ネタバレが当たり前で皆が作品に対する個人の意見を語るところに魅力を感じている、僕はこう思ったんだよ。
まあだから、うん、ポッドキャストネタバレみたいな、
うん、
もう最初からもうここはネタバレ
見た人は、僕らも映画見終わった後に2チャンなりネタバレ注意なりレビューなりを見て、うん、ああみんなこういう考え方だったんだっていう見方をして感想戦をするっていうのが、
感想戦したいです
ね。したいですね。それが正しい映画の見方で、まあ、僕これみんなに言うと、いない、自主過剰だよって言うけど、
自主過剰かもしれんけど聞かして、
あの映画館出た後直後に、うん、あの帰り道で映画の話するの嫌なんですよ。なんか人に聞かれるのも嫌だから、うん、こいつこんな浅い見方してたのとか、このまま分かってないのみたいな、
うん、
何回か言ったことあると思うんですけど、うん、学生の時ミッションインポッシブルを見た時に、うん、ジャンレノが襲いかかるじゃないですか、うん、ネタバレしてるんですけど、うん、この話もね、
ジャンレノ襲いかかる、
いや、いいんじゃない、ジャンレノ途中まで一緒に、うん、ミッションインポッシブルしようぜってやってたわけですよ。
裏切るんですよね。
裏切るんですよ、うん、ドーバー海峡トンネルがどっかで、うん、でジャンレノがヘリコプターでトム・クルーズを襲いに来るシーンがあるじゃないですか、うん、それが分かってない女の子がいたんですよ。なんでジャンレノがトム・クルーズを襲ってるかわけわかんない、わかんない、なんでって言ってた女の子がいて、
うんうん、
ってなるじゃないですか。とんでもない思い違いを僕がしてて、
うんうん、
それを指摘されたらすごい嫌やなと思って、
まあ、自意識過剰やと思うんですけど。
いやいや、自意識過剰ですよ。
うん、
でも、こんな浅い見方してたのこいつみたいなに言われるのも嫌だから、
うん、
あんまりだから終わってからは喋らずスーッと行って、ちょっと離れたところで、あれ何やってんのかなって話をする。
まあ、映画に関しては俺もう終わってからどころか、
うん、
その後のあの、大学戻ってからもしなかったですけどね。
あ、そう、
うん、お前の見方浅いって言われるのが嫌やから。
いや、やっぱ芸大やからね。
浅いって言いたいだけやねんけど。
浅い、そう、マウンティングしたいから、
う
ん、みんな。
そう、したいだけの、
君そういうの見方しかできないんだ。
映画先輩とかいましたけど。
映画先輩ね。
うん、いましたけど、
うん、
でもその頃ってほら、何度も言ってますけど、ネットもないし、ビデオもほとんどな、まだ揃ってなかった時代なんで、
はいはい、
昔の映画が見たことある先輩がそのままマウンティングできる世代やったじゃないですか。
うん、幸せな世代ですね。
そう、もう何度も何度も言ってますけど、2001年見てるだけで SF マニアとしては上っていうような時代だったんで、はい、何も言えなかったんで、あんまり俺映画のことはね、本当言わなかったんですよ。
言えないですね。
言えないんですよね。
ああいう芸大みたいな環境にいると。
で、それからまあもう最近はそんなこと全くなくなったんですけど、最近気をつけてるのが、いろんなまあそのライブ行くじゃないですか、
うん。
ライブの感想すら言えない。
それ嵐ファンに、うん、行けなかった人のことを考えてるんですか。
そう。
って言われるから。
あとセットリストのことに関しても、
うん、
もう言えない。
リストはいいんじゃないの、ああこうやったのかって思いを馳せるっていうのは。
まだ言ってない人もいるんですよ。
でもセットリストってやっぱ一緒なの？絶対
大体
ツアー、まあそれは演出の方法を変える、順番変えるとか大変だから、
うん、
そうか、言ったらダメなんだ。
あんまりね、まあもちろんセットリストを出して、ネタバレセットリストで、それを検索して、あこうなんだっていう人もいっぱいいますけど、
うん、
知りたくない人もいっぱいいるでしょ、セットリストとか。まあ、アルスマグナぐらいだったら、ツアー言うだってもう5日か1週間ぐらいで、大体ほとんど全部見ますっていう人ほとんどやから、そんなには言わないけど、それでもツアー中はあんまりツイートしないみたいな雰囲気はありますよ。それ嵐になったらもうツアー半年ぐらいかかったりとかするときどうするのかなと思うねんけど。
言えないですよね。
うん、だからもう何も、いつからそのツイッターってその公共の場になったんでしょうね。
公共の場ですね。
あれ公共の場って言ってよう怒られるじゃないですか。
いや別にそんなの誰も決めたわけじゃないし。
で最初の頃は要はみんな思ってることを垂れ流す道具やったわけでしょ。
うん、そんな急に高尚なものに持ち上げられても。
しかも公共の場って言っても近所の公園ぐらいやったものが、今どっちかっていうとなんかもう迎賓館かっていうぐらいのマナーを求められてるじゃないですか。
真摯にね。
ネクタイ締めてないんですかあなたっていうぐらいな勢いじゃないですか。まあアホやと思うけど、車の上に乗ってるやつって俺らの時代山ほどいませんでした、
うん、
暴走族と言われる人たちからほんまにアホな大学生
まで、箱の一切ね。
そう、
うん、
なんかこの前もツイッターで炎上してはって、なんか謝ってたじゃないですか、大学生が出てきて。もうあれで一生終わり。
まあまあ、
デジタルタトゥーってやつですか。
いや、まあ、あの、悪い、確かに悪いんですよ。悪いんですけど、うん、
そこまでか。
俺らの時代の大学生もっとバカでしたからね。
うん、確かに。
うん、
まあ、大概のことやってましたよ。
やってた。
フルチンになっていろんなとこで歩いたりとか。
そうそう。
してた、してた。
してましたよ。
うん、僕もしてた。
あのコンパとかもう旗迷惑この上なかったですよ。
うるさかったしね。
うん、だからあんまりね、あの今の、まあ、もちろんツイッターであのアホなことする人たちはダメやと思うけど言えない自分も結構いるんですよね。
うん、
でまあそのネタバレに関してもそんなダメなのかな。
いや、ここはダメだ、じゃないと思うし。
そう。まあもちろん俺は白紙で見たいっていうのはずっと言ってるんですけど。
いや、だからそういうやつはもう情報遮断して、何も聞かないべきですよ。
そう。それ、なんだ、言うじゃないですか。そうは言っても、なんかリツイートとかして、流れてくるんですよって。いや、だからツイッター見えへんかったらいいやんって思うんですけど、公共の場なんですよね。え、あれ、公共領辱違反になるようなとこになってるんですよね、やっぱ一応は。
みたいですね。いっぱいポリスがいますから。
いっぱいポリスもいます。まあ、実際の警察官もほら、なんか変な貼ったりとか、やっぱりそのやらしい写真貼ったらダメなわけですよ、うん、一応は。まあ一応はね。その割にはでもなんか稼ぎたいのか、際どいコスプレした女の写真ってよう流れてきません。
めっちゃ出てくる。
しかも。
インスタとか見たらめっちゃ出てくる。
しかも、微妙な顔した微妙な年齢の女性の方がすっごい際どいので、うん、なんか皆さんが喜んでくださればみたいな、うん、俺その写真見た後にそのまあまたその下には女性を何だと思ってるんですかみたいなのがやっぱり上がってくるわけですよ、うん、そういうのをいっぱいフォローしてるからなんかもうそういう並びがあって、
まあ、人それぞれだからって言いたくはないけど、もうそれしか言いようがないもんね。でもね、
まあ本当にあのネタバレ絶対厳禁って言うんであれば、もう自分からツイート閉じるしかないですよね、うん、その映画週刊の時は。もう逆にも最近も別の意味のネタバレ、
うん、
で怒ってもいいんちゃうかなって。
別の意味のネタバレとは、
だから例えばそのなんか事件とか事故が起きるじゃないですか、うん、だかそれをガーッといろいろどんどんどんどんとこう洗っていって、うん、犯人の名前が分かったりとか、
ああ気象板とかでね、
そうそう、ずっと分かっていくけど、うん、いや俺まだ分かってないからそこまで、
うん、分かりたくもない、
分かりたくもないし、
犯人は元なんと経産省のなんとか委員長みたいな、
そうそうそうそう、犯人はずっと実はなんか引きこもりで、なんかもう今日になったらもうなんか俺犯人の友達かなっていうぐらいの情報が入ってくるじゃないですか、
うん、
実は引きこもりで実は兄弟とは血がつながってなくてとか、
そうだったの
そうそうそう、でなんかいやほんまかどうか知らんけど孤児って言うていじめられてたみたいな、なんか、うん、知りたくもない情報までいっぱい上がってくるんですよ。ネタバレですよ。
めんどくさいですね。でもね、
だからその犯人の情報なんて僕全然知りたくない、別に知りたくないんですよ、うん、もちろんある程度理不尽やなっていうのはあるんですけど、うん、そんな個人のプライバシー、まあプライバシーっていうかな、情報、個人情報まで入ってきますもんね今は、うん、いやもうネタバレもすごいし、ネタバレを規制するその力もすごいし、
うん、
みんなでツイッターやめますか。
せーのでやめたらいいんですよ多分。
潰せばいいんじゃないの、ツイッター社を。
まあね、すごいもう発明しちゃったんですね。でもね、もう本当今時の映画って最終的には、うん、SNS で逆転みたいなのがすごい多いじゃないですか最近、
うんうん、
画面上にいっぱいペコペコペコペコペコペコペコペコっていうので、うん、なんか世界が動いたみたいなパターンの演出がすごく多くて、もう中いっぱいかなっていうのもあって
まあ人間に与えてはいけないものの一つなんでしょうね、これ。
でしょうね、バカに与えてしまっちゃダメな、
う
ん、
人間っていうかその人の噂が大好きな日本人っていうの、
うん、だからなんですよね、
うん、まあ言うたら世界中のツイートの大体もかなりが日本っていうのをよう言われてますけど、
まあ、匿名だからっていうのもあるし、うん、村社会っていうのもあるし、
まあ、あるし、だからありとあらゆることで使われてますけど、
うん、そうか、海外のポッドキャストってそういう個人の感想とかも言ってるんだ。
いや言ってるんだって、そういうもんでしょポッドキャストって俺らも基本そうですよ
まあね、
うん、気にしたことないもんもちろんそのね、その推理小説なり映画なりネタバレ含むときは多少 気にしてますけど、うん、でもおそらく分かる人には分かってると思う。
まあね、
うんうん、もう取り上げてる時点で
まあそういうことでしょみたいな。そう、
お前らが取り上げれてるってことは、まあ、
そういうことでしょ、
そういうことやろっていう、
まあだから川口海二の作品でしょっていうのもまさに一緒ですよね。
そうそうそうそうそう、
そういうことでしょ、
そういうことですよ。これが浦沢さんだったら浦沢さんだろうし、しょうがないですよね、それは。
まあ、察してなんですよね、だからね。
察してっていう話ですよね。
まあ、配信側からしたらそういうことなのかな。
うん。まあ、だから。
相手そこまでね、過敏になる必要もないし。
そう。まあ、よほどの人種差別とか、うん、ちょっともう、聞いてて辛くなるようなのは、あれですけど、だって、本について喋り始めたら、ほぼネタバレですよ。
まあ、そういう筋、そうですよね。うん、
もうだから俺そのネタバレなしに柚木先生の甘い生活とか喋れないもの。
うん、確かに。
主人公の男の子が女の子触ると女の子がってあの前提がなかったらほぼあの話成り立たないじゃないですか。でほぼネタっていうかそのねオチの方っていうのは、うん、ほぼその能力に対しての大体ことがほとんどで、まあ実際僕はあれはラブコメとして読んでますけどね、ちゃんと、うん、そういうエッチなもんではなく、
うん、あのまあ謝罪っていうかネタバレ謝罪するまでも本当はないのかな、
うん、だからまあ逆の意味では一本浮いたなっていう、
うん、っていうのもどっかにあるんじゃないんですかって、うん、やらしい言い方するとね、
やらしい言い方するとね、そういうのもあるんで、うん、あの見逃してあげてくださいっていうのとまあ気にせずにその映画の話俺は聞きたいですよ、ネタバレも含めて、うん、どう思うみんな、うん、ライオンキングとか何でもいいんですけど
ちょっと待ってライオンキングでネタバレなんて言うやつおんのか。
おらへん。
おらんでしょ。
おらへんけどどう思うって一時期こうよう言われてた、ああいうのとか何でもいいですよ、もちろん、うん、今時にはまあ亀止めでも何でもいいですけど、例えばあれあの構造どう思うっていうポッドキャストがあったら普通に聞きますよ。
うん、
うん、
まあね、
あの全部分かった上でみんなで感想戦をしましょうっていう、
まあそれが健全かな。
うん、
うん、
将棋ではあんまないっすね。
将棋のネタバレって勝敗でそれすぐ速報で流れてくるからじゃないですか。
そう、だから羽生さんがあの新記録とかあるじゃないですか、う
ん、だって分かんないもん、言っても
将棋ってみんな怒らないよね、
うん、
楽しみにしてたのに何よって思いますけど。
いやだって将棋も全部が全部あれを見てる人っていないでしょ、うん、そのホテルとかにずっと隣にいてる人でもない限りは、
あの隣の大広間でテレビ見てるおじいちゃんたちってネタバレして怒んのかな、やっぱり、
う
ん、
この後ハブがこういう駒の動かしかします、
うん、実はあのテレビで見てるのは録画で、うん、ほんまハブさんおれへんねん、
もうどっかに
旅行に行ってたやつ、
もう旅行に行ってた。それ面白いですね、新しいですね。
いや俺よいまいちよう分かんない、あれあのテレビで見るのと、うん、あのやっぱり同じ空間のホテルの中におって大広間で見るのって
やっぱりその記者が出入りしたりとかする緊張感っていうのあるじゃないですか。
俺あの小学校の時に、うん、子供が小学校の時に音楽会とかあるでしょ、
うん、
するとあのいっぱい入りきれへん人は視聴覚室でテレビで見れるんですよ。
あ、クローズドサーキット、
そうそうそうそうそう、うん、まあサッカーでもようありますけどね、うん、俺あれ全然意味ないやん、これ遠くからでも我が子を見たい、
うん、
でもしんどいのかな、結構座ってるお母さんいるんですよ、
うん、
あ楽でーわー。やっぱ意味があるのかな、やっぱりあの将棋とかでも。
そう
だって、まあ、もちろん将棋はね、そんな目の周りにギャラ両手腕組まれて、なんやこれ新世界かここはっていうような感じはダメですけど、でもあそこにやっぱ行くことに意味があるのかな。
うん、
あの解説を聞きたいのか、プロの人の。
なるほどね。
うん、あれはちょっと俺には分からん世界な、行ってるけど生は見れないっていう。だって名人があの鈴鹿サーキット行っていっぱいやから、あの隣のホールでテレビ見てるのと一緒ですよ。
うん、まあ、音は聞こえてくるかもね。
あ、じゃあいいか、
臨場感があるから。
ああ、そういうことか、
うん、
いやでも将棋の音聞こえてくるの、パチッ
パチッは、まあまあ集音マイクで回ってくれたら。
羽生さんの今の負の音いいよねって、そういう世界なのあれ。
まあよう分かんないですけど。まあということでね、うん、あのポッドキャスターの人を責めないでほしい。
ああ、そうですよね、もう何でもありやと思ってるんで僕。
だって個人でも言ってる人いっぱいいますよ、そんな。
いますいます、
うん、
そのうち怒られるよ道で、
お前このような話しただろうみたいな。
そう、
やめてください。見ない、今から見る人の気持ち考えたことあるんですかみたいなこと言われるってことでしょ。
だって、道ってそれこそ公共の場ですからね。
ああ。どこまでが公共の場で、どこからが公共かなのか分かりにくい、こんな世の中に。
そう。それこそ、まあ、小学生の、 あの予防注射で並んでて、先頭のやつがめっちゃ痛かったでー
ネタバレすんなよ
っていうことでしょ。
いや分かってる
分かってるけど
注射なんやから、
うん、まあだからそういうの、えどうそんな言ったら道で何も言えなくなりますよ。
いやだから僕の映画見終わった後みたいな感じになるってことでしょ、
うん、
変な意味で自意識過剰になる、
変な意味で自意識過
剰になる、生きにくいね。そうなるとね、
昔やったらねわざと大声で言うやつおったのにね、嫌、うん、みったらしく最近そういう人もいないね、あんまり。
ああこれは無駄無駄、うん、もう見なきゃよかったこの映画。
おったおった昔おった
言いましたよね、おっ
さん
ね、
うん、昔おったおった、
つまんねえなみたいな
じゃあ来んなやみたいなことで、そういうの大阪に結構おった、
金返せやと思ったわ、うん、みたいな、
そうそうそう
そうか、
うん、まあまあ、
まあ、公共って何なのかっていうのを考える機会にはなるかもしれないですね。
そうですね、
はい、ということで、おメール、田舎に住みたいさん、田舎で暮らしたいさん、ありがとうございました。
田舎来るとあのネタバレとかもう本当になくなるんで、ぜひ田舎に
ってことなんですよね。
映画見なくなるんで
そもそもの、
そもそもの話
いいよそっちの方が、
うん、
はい、ということでありがとうございました。皆さんおやすみなさい、さよなら。